プレゼンテッドバイフロンティアワークス。佐藤里奈のあの空で会いましょう。F。皆さんこんにちは。この番組は私佐藤里奈がお届けする情報番組でございます。さて配信日の7月12日はですね、日本標準時制定記念日ということで、1886年、明治19年、統計135度を日本の標準時とし、1888年、明治21年の1月1日よりこれを実施すると公布されたことに由来します。これによって兵庫県の明石市の正午が全国のどの地域でも正午となるということに定められたということです。本当にさ、毎日毎日記念日なわけなんですね。そうだよね、そりゃそうだなって思うんだけど、毎日毎日誰かの絶対お誕生日なわけでしょ。それだけでも記念日だけど、いろんな本当記念日があって、いや勉強になる番組ですな。まあほとんど私忘れかけているわけ。ごめんね田中真さん、せっかく調べてくれてるのにね。いやいや、忘れてないよということでね、これまではあれなんだね、じゃあばらつきがあったってことですね。日本全国いろんなところで時間にばらつきがあって、ここではもうお昼だけど、あっちはまだお昼じゃないみたいな、そんなことがあったってことなんですね。なるほど、はい。そしてここでお便りいただいてますのでご紹介したいと思います。ルンルンさんよりいただきました。埼玉県にお住まいの方です。ありがとうございます。リナさん、スタッフの皆様、あの空は、あの空は久しぶりの投稿になります。さてリナさん、覚えていらっしゃいますでしょうか。約半年前、前身であるあの空で会えたらの放送で、投稿がありましたよね。月食、そう月食です。ということでね、8月の28日がですね、月食なんですよ。でね、19時37分に、一番最大で見えるんでしたっけね。うん、ということになっておりまして、みんなで見ようねっていう話をね、してたんです。覚えてるよ、大丈夫、スケジュール帳に書いてるから、任せて、抜かりねえぜ。はい、ということで、火曜日なんですね、8月28日。夜19時37分が一番見えるらしいので、見えるっていうのかな、月食って。一応見えるでいいのかな。はい、みんなでね、でもね、なんか地方によっては見えたり見えなかったりするっていうのが若干あるみたいで、もしかしたらね、お住まいの地域によっては見えない可能性もあるかもしれないんですけど、もしね見えそうな、ところにお住まいの皆さんは見てみてください。私も忘れずにねチェックしてますね。もうちょっと近づいたらまたねお知らせしますのでね。はい、この後は6月24日に行われましたフロンティアワークスジョイントイベント、日暮らしの泣く頃に会、劇場版クラナドトゥーハート2日照ホールで会いましょう F の中から公開収録した模様をお送りします。今回は日暮らしの泣く頃に会、劇場版クラナドをお届けします。お楽しみください。それではこの空の下で素敵な歌と楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしていきたいと思います。あの空で会いましょう F。 はい、そんな感じでお願いしたいと思います。拍手とあの空をよろしくお願いします。はい、それでは佐藤里奈のあの空で会いましょう F 公開収録スタートです。はい、ミッションホールの皆さん、あの空は？はい、こちらは東京日照ホールの公開収録現場に来ております。会場には劇場版クラナドのゲストさんに、お越しいただいておりますね。それでは皆様ご順番にお待たせいたしました、自己紹介をお願いします。じゃあ舞ちゃんから。
はい、古川渚役中原舞です。よろしくお願いします。
はい、そして、古川さなえ役井上きっ子17歳です。
おいおい、
ありがとうございます。
主題歌を歌わせてもらってます、ユーフォニアスのリアです。お願いします。
はい、そして同じくユーフォニアスの菊池はじめです。よろしくお願いします。
そして、
あ、 はい、フロンティアワークスの伊沢です。よろしくお願いします。
ということで皆様よろしくお願いいたします。ここではですね、劇場版蔵田野のトークステージということでですね、お集まりいただいているんですが、もしかしたらね、会場に先ほどプロモーションのビデオは流れてましたけれども、蔵田野をご存じない方がいらっしゃるかもしれませんので、こちら私読ませていただきます。蔵田野は、PC ゲームブランド、キーさんのゲーム作品で、カノン、エアーという、テレビや映画になりました先輩作品に引き続きまして、9月にいよいよ映画化ということなんですけれども、伊沢さん、簡単な内容というか、ストーリーですね、はい、ポイントのご紹介をお願いします。
はい。ですね、もうご存知の方が多いかなとは思うんですけれども、こちらはですね、ある学校が舞台になっています。で、ちょっと、はい、病気がちな女の子、なぎさちゃんっていう、ね、はい、子が、長原さんがやられているなぎさちゃんが、ヒロインになっているんですけども、同じ高校の、男の子のともやくんと、出会うところからお話が始まります。で、いわゆる PC ゲームと泣きゲーとかね、よく言うと思うんですけれども、もうそういうジャンルにとらわれることなくですね、本当にもう自分の心の中のこと、例えばその今どんなことが、一番大事なことなんだろう、自分にとって大事なことなんだろうとか、じゃあそれで自分が一体どうしたらいいんだろうかとか、どういうふうにしたらいいんだろう、本当に心から考えさせるような、させてくれるようなお話ですね。
なるほど、はい、ちょっとじゃあシリアスめなシーンがあったりとかしちゃうわけですね、うん、
はい、
なるほど。先ほどね、プロモーションの方で渚ちゃんの制服が映ってましたけれど、
はいはいはい、
かわいい制服、
そう、ね、すごいかわいいんですけど、
ね、舞ちゃんってどっちだった、ブレザーだった、セーラー服だった、
ね、ブレザーだった、
ブレザーだった、
うん、
中学は、中学も、
中学はね、転校したんだけど、転校する前がセーラーで、転校してからブレザーだった。
ああ、じゃあどっちも着ているという。
そう、でも、なんかね、田舎の学校だったから、セーラー服の下にカッターシャツを着なきゃいけない。カッターシャツって言う？言わない？
どんな形状の？
言う、カッターシャツって言ってた。
カッターシャツ
だよね？え、これ田舎ってこと？
いや、カッターシャツってどの辺がカッター？
え、どうなんだっけ？わかんない。どうなんだっけ？
サラリーマンの人が、
サラリーマンの人が着るようなシャツ？
背広の下に着るみたいな。そうそうそう、
カチッとしたやつ、ね、そう、ピリッとした、はいはい、なんかこうピッと触ると着れるぜみたいなところがあった。
セーラー服の下に、そうなんですよ、着なきゃいけないみたいな。
それはちょっとさ、なんかね、悲しいね。
悲しかったですね。
はい、
可愛くなかったんです。
めくったらというか、ズボって被る感じだったってこと、うん、
ズボッと着て
下には
パチパチって合わすかね、
うん、パチパチ、何がパチパチっと今
なんかね、もうね、うん、結構遠いからあ、覚えてなくて。
なるほどね、うん、まいちゃん、まいちゃん、
あ、私よりは近い。
え、なんかお姉さん
がそうだった。私が
お姉ちゃん現役だからだって。
そうだ、私が今着てるのはセーラー服。
本当すいません。
あんまり外には着ていけないけど、お家の中で楽しめる程度はセーラー服、
セーラー服を着てらした。
最近はね。
最近は。
どこで着てるんですか？
お部屋の中で。まあちょっと外にね、イベントもあったけど。すいません。
セーラー服で。
でもね、なんか想像するといいね。舞ちゃんとかがね、
いいですよね。
制服姿ね。
着てみたい。
着ようよ。
着て、一緒に。そう、私セーラー服じゃなかったんですよ、学校。一回も着たことないんです、生涯で。
わかる。だからセーラー服に憧れるんだよね。
憧れます。
私もそうで
した。まだ着れるよ。
着れるよ。
まだいけるよ。
着ましょうよ。どうですか？
そう。
みんなで。ぜひ。
じゃあみんなで。
みんなで。
いつか、
いつか、ね、セーラー服、登録みたいな。そんな感じで。ちなみに、どっちだったですか？セーラー服でした、ブレザーでした。
高校はセーラー服で、高校がブレザー。
あ、どっちも着てる。いいなぁ。ねぇ、うん。はい、まぁ、あ、そんな可愛らしい、なぎさちゃんに負けないくらい可愛らしい、なぎさちゃんのお母さん、きっこさんがやられている、さなえさんなんですけれども、さなえさんは、なぎさちゃんと姉妹って言っていいほどの、うん、見た目が若くて可愛らしいお母さんなんですが、
はい、
反面、体の弱いなぎさちゃんのそばにいるために、自分の夢を諦めた役どころっていうことで、
はい、
子さんはそんなお母さんのお気持ちをどのように受け止めて、
はい、あ、
そうですね、
演じられました。
はい、うん、本当にサナエはなんか母親としてもうこれでもかっていうぐらい、愛情にあふれてて、こう自分も演じててね、なんだろうな、娘が可愛いっていうのは誰もきっとどのお母さんもあると思うんですけど、特にサナエの場合はやはり娘がね体が弱いっていうことがあって、普通のお母さん以上にもうサナエのことがもう心配で大切で、しょうがないんだなっていうのがこう端々に出てくるんですよ。で今回の劇場版でも普通に学校からお母さんただいまって帰ってくるだけで、はい、うんうん、もう何百年でに何百年ぶりに出会ったぐらい喜ぶんです。お帰りなさいって
学校から帰ってきて
くるだけでもう満面の笑みで、でも普通のね子供が帰ってくるだけでもうお母さんっていうのは嬉しいけど、やっぱりね、渚ちゃんの体のことを思って、うん、普通の当たり前の日常が早苗さんにとっては本当に尊いんだなっていうのをしみじみと感じました。
なるほど、うん、じゃあやっぱりね体がちょっと弱かったっていう話もあって、うん、いろんなその登場人物たちの心理描写がキーになってる
そうです、ね、
アニメーションなんですね、うん、なるほど、
はい、はい。
さてそんな物語を、先ほどもね聞かせていただきましたけども、盛り上げてくださってる音楽についてユーフォニアスさんに伺っていきたいと思うんですけれども、今回の主題歌メグメル、メグメルなんですよね。
メグメル。
メグメル。はい。ニューアレンジされたんですけれども、はい、どのようなコンセプトで元々はお作りになった曲なんですか？
そうですね。元々原作の PC ゲームの時からメグメルがあるんですけど、うん、はい、今回また4年前かな？ゲーム。そうですね。そのくらい前で、ユーフォニアス結成の割と初期の頃に作った曲だったんですけど、
じゃあ思い出深いというか、はい、思い出も
ですね。それを今回劇場版用にパワーアップさせて、はい、今のユーフォニアスらしいサウンドに。
どのあたりをこう、はい、パワーアップさせようっていうか、こうここ変えちゃおうかなみたいなものって、
そうですね、やっぱりいろいろ音楽的な表現力っていうのはもちろんあって、うん、劇場版らしくやっぱりドラマチックに全体的になってます。はい、
うん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます。今お話しいただいたユーフォニアさんもそうなんですけれども、舞ちゃん、そしてキッコさんも作品に対してね結構熱い、結構ね大変だったってさっき話してたもんね。
うん、
主人公のやっぱ心情がね、
うん、
いろいろ動いたりする、結構ね深いお話になっているみたいなので、ぜひとも見ていただきたいと思うんですけれども、劇場版クラなど9月15日に公開、されます。特典付きの前売りチケットも発売中ということなので、よかったらぜひとも劇場でゲストの皆さんの熱い思いをですね、魂を感じ取ってください。ということで本日のゲスト、中原舞さん、井上キックさん、ユーフォニアスさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤里奈のあの空で会いましょう F。
はい、ということでですね、日暮らしの泣く頃に会のゲストさんをお迎えしております。では皆さんお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。ではゆきしさんから。
はい、原作者のりゅきしゼロナと申します。よろしくお願いします。
はい、リュウグウレナ役、中原舞です。よろしくお願いいたします。
今回エンディングを担当しましたアンニーナのアナベルです。よろしくお願いします。
アンニーナの音楽曲を作ってます、テルミナザワです。お願いします。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、フロンティアワークスの村と申します。よろしくお願いいたします。
はい、こう全体的になんだか緊張感の漂う感じになっておりますけれども、こう皆様のねあったかい笑顔に迎えられ頑張っていこうと思います。では早速、お話聞いていきたいと思うんですけれども、今回のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に会ではオリジナルシナリオのプロットをリュウキシさんが書かれたそうなんですけれども、
はい、
どのような内容に、オリジナルなんですね。
そうですね、はい、一番最初お話をいただいたときは、うん、原作と同じ順でですね、はい、まず最初は皆殺し編から入っていただくという話、まあ、だったんですけども、うん、
はい、
アニメでそこからですね非常に回答的な内容になってくるということで、
うん、
あと第1期と第2期の間で少し時間が空いてしまったということもあったんで、
はいはい、
ここで一つ回答編折り返しに入る前にあたって重要な情報をもう一度きっちり 示したいということで、あの私の方から特にお願いしてエピソードを入れさせてもらったのが今回の新しいエピソードなんです。
おー、じゃあ今までの謎解きの部分とかが若干こう織り交ぜられているということになるんですか？
そうですね、あの、うん、回答編をご理解いただく上で絶対に欠かせないシナリオというのがどうしても欲しかったんですね、うん、それなんで、今回特に百様史編ということで今回特に、まあ、プロットを書かせていただきました。
なるほど、じゃあ見た方は誰もいらっしゃらないっていうことになっちゃうんですかね、まあ、
そうですね、ただエピソード的なところは原作から引っ張ってきてるんで、うん、もちろん原作ご存知の方には、うん、親しんだエピソードやキャラクターが出てきますんで、うん、もちろんお楽しみいただけると思います、
う
ん、
おー、なるほど、まだこう見てないよっていう方でもこう入りやすい感じにはなっているっていうことなんですね。そうですね、
むしろ原作をご存じない方により原作をもっと理解してもらいやすくするようにしたというのが正しいですね。
なるほど、はい、ありがとうございます。それで解なんですか？そうですね、もしかしてこれ解読っていう字、理解の解、わかるっていう、それでなんですか本当に？
そうですね、やっぱり解はあの回答編ということで、今まで謎だったことがすべてほつれてわかるという回答の解ですね。
はい、じゃあこれを見ればきっと君にもわかるみたいなことになってるんですね。ありがとうございます。あれ笑うところでした今。そうなんだ。ですね。昨年4月、あ、4月になるんですね。テレビシリーズが始まって、もう1年も経ってるんですね。放送当初の、レナちゃんの印象と、
はい。
もう1年経ってからの印象、どうでした？変わりました？久しぶりに会ってみたりして。話もね。
ですね。その前回の、うん、第1期の方の日暮らしは、圭一とかレナが、うん、結構主導になって、描かれている作品、
はい、
回だったんですけども、今回回になるとちょっと視点が変わるんですね、
うん、
回っていうことでやっぱり一番キーになってくる人物がいるんですけども、うん、その子が主となって物語が進んでいくので、はい、なんか今までは自らがこう巻き込まれてたって感じだったんですけども、うん、なんか見守る立場っていうか、延長的な、うん、そういう、なんだろう、立ち位置にちょっと変化してきたかなっていう印象はあります。
じゃあ、第一線にいたところからちょっと下がって、うん、より客観的に見られるっていうか。
そうですね。
なるほど。何回か私も見させていただいて、難しいし、深夜にやってたじゃないですか。
はいは
い、怖いしで、でも怖いんだけど、ついついなんか見ちゃう、引き込まれちゃう世界観を持ってて、で、私がちょうど見た回が、雪乃さつきさんが、わーって感情的になって、崩壊してるような感じの回だったんですね。
一番大変な。
ね、
うん、
でね、うわーすごいなーと思って、役者さんとしてどうでした？こういう、なんか、普段ではできないところが多々出てくるじゃないですか、うん、感情の面にしてもそうなんですけど、うんうんうん、そういうところってどうでした？携わってみて、
やっぱりそのレナっていう女の子がすごい明るくて可愛らしいっていう、うん、まあ印象を持つ女の子なんですけど、うん、第一印象的には、けどその子がいきなり怖いことを言い出したりとか叫んだりするんですね、
はいはい、うん、でそのあーって
そうそう切り替えがいきなりなので、うん、本当になんかスイッチ入ったのかなっていうような切り替わり方だから、それはやっぱり苦労しましたね。
どういうことなんだろうってこう自分
で理解するのももちろんだし、物理的にも今まですごい可愛い声で喋ってたのに、いきなりそんなちょっとお腹の底から声をあと3秒くださいみたいな3秒待ってください、
その3秒ちょっと
本当に、
あ、じゃあもうほんと間がなく、
本当に
切り替わる切り替わるみたいな、まあ、そこがなんか引き込まれるポイントなのかもしれないですね。なるほど、期待も高まりますけれども、うん、ではエンディングテーマを歌われていらっしゃいます、はい、アンニーナさんに質問していきたいと思うんですが、はい、アナベルさんは、
はい、
アナベルさんはなんと、はい、2回言っちゃったアルゼンチンの方、アルゼンチン人と日本の方のハーフでいらっしゃるんですか？
はい、
ハーフさんでいらっしゃるんですよ。で、何歳までお住みだった？
3歳で初めて日本に来て、はい、うんうん、あとはもう行ったり来たりしているので、日本の方がちょっと長いぐらいですね。
歌は向こうでももうずっと好きで歌ってらしたんですか？
あ、でも3歳。
歌は結構聞き専だったんですよ。
あ、聞く専、はい、専門用語っぽいですが、聞くこと専門
すいません、
はいはい、
歌は最近歌い始めたばっかりという感じです。
そうなんですね、
はい、
きっかけは何だったんですか。歌ってみようかなみたいなあ、そんなね、そんなことじゃないよね。
そんな感じです。
ちょっと歌ってみようかなって思ったら、なんかこう日暮らしの泣く頃にみたいな。
そうですね、運が良かったですね
本当ですか、本当ですか。今ペロって言ったことが本当だったっていう。へえ、なんかやっぱりちょっと日本語の発音がちょっと異国の、あの音も、ま、混ざるような感じが若干する、
うん、歌う時には特に、
うん、
あのちょっと外国人っぽいイントネーションが出るみたいで、
うん、すごい。それがってことはペラペラでいらっしゃるんですか。
いや全然あの
普通ぐらい、
はい、日常会話程度なので
なるほど、ありがとうございます。続きまして稲沢さん、
はい、
非常に緊張していらっしゃいましたが大丈夫でいらっしゃいますか。
そうですか
大丈夫です、大丈夫でしたね、はい、はい。アンニーナっていうお名前をちょっとお聞きしたいなと思って、う
ん、いろいろ考えたんですけれども、
うん、
1ヶ月ぐらい考えたんだよね本当はね考えたんだけれど、はい、最終的にやっぱりアナベルの ANN と皆さんの INA をくっつけたら、
はい、
まあそれっぽいよねっていう感じであんまりテラウト外したらかっこ悪いなみたいな感じで、
まあ
アンニーナっても女性の名前みたいですよね。
うん、そうなんです。
響きがいいかなと思って。
そうなのかなと思ったら、はい、あの二人組のユニットさんだと聞いて、はい、おー素敵な名前だ。どういう意味なんだろうなと思ってたら、
意味はないんですよね。
アナベルさんのアナと、はい、稲沢さんの、
はい、
イナをくっつけるとアンニーナになるっていうロジックなんですよね。なるほど。いや、どんな名前が候補に上がってたんですかってお聞きしても大丈夫ですか。
造語、ね、をメインにしようと思ってて、うん、花の名前とか、うん、星の名前とかをくっつけたようなものにしようかと思ってたんですけど、
うん、
なかなか、うん、やっぱりかっこつかかったんだよね。
しっくりなかった、うん、アンニーナ、でも覚えやすくてとってもいいですよね、響きも、
うん、
ふわっとした感じで、とっても素敵な感じですよね。はい、ありがとうございます。そして、もう期待も高まりますけれども、日暮らしの泣く頃に回、いつから
オンエアにな
るんでしょうね。
それでは改めまして、
はい、
日暮らしの泣く頃に回はですね、今、まあ、龍吉先生からお話があったように現場の方で一生懸命かけらを紡ぎながら制作しております。そちらはですね、7月の6日からいよいよスタートになりますので、皆さんお楽しみによろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。というわけで以上、公開収録のコーナーでございました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。佐藤里奈のあの空で会いましょう F。リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。いよいよ放送が始まったこの夏最大級の注目アニメ、日暮らしの泣く頃に回、そのオープニングテーマ奈落の花マキシングルが8月22日に発売決定です。エッジの効いたアイブサウンドに乗せて島宮栄子がシリアスに歌うナンバー、定価1260円、8月22日発売予定です。以上リリースインフォメーションでした。次のインフォメーションはエンディングの前にお知らせします。
テレビアニメーション日暮らしの泣く頃に回、エンディングテーマ大正アーアンニーナ、8月22日オンセール。
相談噛み締めます。じゃかじゃん。
ほい、このコーナーは皆さんからのご相談を私佐藤里奈が噛み締めるというコーナーでございます。では今日も元気に噛み噛みしていきたいと思います。1枚目のご相談はショーシープさんよりいただきました。愛知県にお住まいの方です。ありがとうございます。皆さん、あの空は、あの空は最近ずーっと目が覚めっぱなしでチクタクという音がうるさく、聞こえてしまい、なかなか眠れません。皆様、眠れない時どうしますか、というお便りいただきました。あ、前もね、不眠なのですわというお便りいただきましたけれども、ずっと目が覚ましっぱなし、言えてない、ずっと目が覚めっぱなしって大丈夫なことなんですか、ショーシープさん。日常生活は大丈夫なのかい、眠たくなったりしてないかい。辛いね、眠れないって辛いと思うんだよ。前はね、あの香水とかちょっといい匂いのものをですね、枕元にっていう話をしたんだけど、なんだろうな、どうしたらいいんだろうね。なんかこう悩み事があったりしてるのかな、それともなんかこうね、でも全く寝ないってわけにはいかないからね、寝た方がいいんだけどね。あのね、私ね、あの今暑いでしょ、夏でしょ、意外と。意外とって何夏でしょ、だけどね、うちの猫が私の隣で寝るわけですよ。暑いでしょ、暑いけど、暑いのによく眠れるんですよ。暑いのよ、もちろん暑くてね、途中目が覚めたりして、お前暑いだろうって思うんだけど、でもね、あのあったかさはね、いいと思うの、安眠に。なんかね、あの安心するんだよね、多分鼓動が聞こえたりとか、あとちょっと自分とは違うぬくもりがあったりしたりすると、あのいいんだと思うんだよね。だから誰かに添いにしてもらうか、猫とか犬とかと寝るかみたいなみたいなことはどうかなって思う。それがダメだったら、ちょっと暑くってあれだけど、あのなんだろうね、ぬくもって寝る、やっぱお風呂に入るとかなのかな。もう噛み締められないね、どうなのかな。あのね、音が嫌だったらヘッドホンでさ、ちょっと自分の好きな曲を聴いて寝てみるとか、私よくそうしてるんだけど、あのなんかね、そういう風に自分の世界を作っちゃって眠りに落ちた方がいいのかもしれないね。うん、あんまりでも気にしないことがいいかもよ、ショーシープさん。うん、寝てね、寝てあげて、体が大変なことになってしまうからね。はい、ちょっと心配です。続きましてはですね、理想郷妄想マンファイターさんよりいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。私は現在、携帯電話を変えるか変えないか悩んでいます。しかし高校3年間から約5年間機種周辺をしていないので愛着があり、なかなか勇気が持てません。どうすればいいでしょうか。すごいね、5年いけるもんなんだ。え、バッテリーとかは変えたのかな。もうさ、充電が全然ダメになるじゃない、1年とか使うとさ。それは大丈夫なのかな。ここまで使ったんならさ、使ってほしい気もするね。たださ、データとか飛んじゃったりすると怖いから、あの予備にバックアップを取ったりとかして使った方がいいのかもしれないな。うん、なんか大事にしてほしい気がするね、5年間も一緒に共にしたら。私もね、今まで使った機種ってお店にさ、回収してもらったりとかするでしょ。あれをね、一回もしたことがなくて、自分で全部持ってるのね。あの自分のなんていうの、使ってきた歴史がやっぱりあるから、愛着があってね、残してるから、そういう風に置いとくのもいいかもしれないね。うんって思います。いやー、物を大事にされている、とても素敵なことだと思います。はい、続きまして、一ノ瀬さゆきウィズウイロー会さんよりいただきました。ありがとうございます。愛知県にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、最近 PC のしすぎなのか、それとも年のせいなのか、遠くの標識が見づらくなってきて、メガネでも買おうかなって思ったりするんですが、やはりそうなる前に少しは視力回復、視力回復をする努力をした方がいいのでしょうか。何かいい方法ありましたらご伝授ください、ということでございます。うん、私も目が悪いのでね、なんともなんともって感じなんですけどね。最近ね、私通常はコンタクトを使ってたんですけど、目がね、なんかあんまね、コンタクトが合わなくなって、最近メガネっ子なわけですよ、ずっと。うん、メガネをかけてるのね。メガネだと割とね、あの目の負担が減ったような気がして楽ちん。でもね、買った方がいいよ、メガネ。どんどん落ちるよ、視力。本当にね、落ち始めたらカクンと落ちちゃうから、ちょっと矯正した方がいいかなと思います。もしくはね、私最近気になってんのがね、あれですよ、手術。目の手術をしたら、すぐ見えるようになるんでしょ？
ちょっとでもね、怖いんだよね。だってスライスするんだってさ。それが怖くてできないんだけど、迷うところではあるんですが、まだね、そんなにずっと多分目が良かったんでしょうね。だからメガネを買ってね、ちょっとイメチェンも測ってみたらいかがかと思います。結構ね、雰囲気変わりますよ。はい。というわけでこのコーナーは皆さんからのご相談ごと募集しております。佐藤が相談かみかみしたいと思いますので、送ってくださいませ。以上、相談かみしめますのコーナーでした。
月は見えますか？
このコーナーは皆様から寄せられたポエムを私佐藤が皆さんに代わって朗読するというコーナーでございます。では早速ご紹介していきましょう。1枚目のポエムは第3よりいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。初投稿ながらこのコーナーにメールしてみます。ここ2、3回から聞き始めた新参者なんですが、どうぞよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。ご紹介したいと思います。
6月の朝、雲が星を隠して月も夜空を飾ることはない。朝を迎える時間に僕はタバコに火をつけた。空がこんなにも僕の心を映し出す。紫色の空、淡く切ない空。暗いわけでも明るいわけでもなく、僕の心を映し出す。まどろみが体を支配し始めている。目が覚めた時、空はどんな顔をしているんだろう。
自分の書いている小説の断片みたいでちょっと変になってしまいました。今回は月が見えませんでしたということでね。はい。なるほどね。とてもそうね、物語性のある感じで小説を書かれてるのね、すごいね。なんかね、どういう心境なのかなってすごい気になっちゃったんだよね。これさ、今から眠るってことでしょ、きっと。明け方にずっと起きてて寝るのか、それとも目が覚めて外を眺めて寝るのか。で、空がね、カタカナなのね、ここに書かれている空って。なんかすごくね、雰囲気のある作品で、続きが気になっちゃうなぁなんて思いました。今度はね、お月様が見えるような、ポエムをぜひね、送ってください。はい、ありがとうございます。続きましてはですね、シュウさんよりいただきました、愛知にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、会いましょう F になってからしよう、送ろうとずーっと思いつつも、気がつけばこんな時期になってしまいました。学校の卒業制作や授業の課題、就職活動などなどなど、やることが多すぎて、なかなか大変ですということでございます。いただきました。ご紹介したいと思います。
乱立する現実は壁、その前に座り込む僕は幼稚な迷路を指でなぞる。あからさまなループに自ら飛び込み、針のいたちごっこを見てるだけ。ループの出口は知らないふり。壊し方は知っている。言われなくてもわかっている。自分の心にすら負ける僕は、満月ばかり羨んで、現状の否定に思いを馳せる。誰か、この手を握ってください。冷たくも優しい、その手で。小指だけでも。
はい、ということでいただいたんですが、非常になんだかこう心に刺さるというか、誰しも一度は思ったことがあるんじゃないかと思うというか、私自身ね、役者というものをやっているから、こういう感情の振り幅っていうのかながね、すごく激しくてね、悩んだりすることもものすごく多かったりしてね、いつもこういうことにこうループの中にね、自分が入り込んでしまいがちなんだけど、なんかそういう気持ちってね、大事だと思うんだ。楽しいことってすごくね、憧れるというか、楽しい方が絶対いいと思うの、人生ってね。そうなんだけど、なんかそういう時期も絶対必要なんだよ。 楽しいだけだったらそんなのねないと思うんだ人にはね、うんと思って私は生きているからこそのなんていうのかな、負けるなよみたいなことなんですよ。なんかね大変だとは思うんだけど、こう負けずにさ一緒に行こうよ未来へみたいなうまく言えないんだけどさ、しゅうさん気持ちはすごくなんかね私の中に入ってきてさ、なんていうかこううまい言葉は伝えられないんだけれども、このね詩をみんなが聞いていろんなことを思ってもらえたらいいなって、うん、何を言ってるかわからなくなったけど、なんかそんな感じなんだよね。こうやって時間をさ共有できるのが本当に素敵だよね、ラジオって、って私は思うんですね。うん。また送ってくださいね。待ってますからね、しゅうさん。ありがとうございます。続きまして、ももんがさんよりいただきました。ありがとうございます。東京都にお住まいの方です。皆さん、あの空は、あの空は、6月になって雨が多くなった気がします。梅雨でしたね。ということで、お家の隣にアジサイが咲いていて、それがとっても綺麗でした。今日は初めて見るくらい綺麗な青空でした。写真にも撮ったくらい綺麗でした。ということでいただきました。ご紹介したいと思います。
心の空、遠い遠い青空へ、白く大きな雲の中へ、暗く漂う雨雲の中へ、熱く眩しい光の中へ、心はどこまでも飛んでいける。この包み込むの、この包み込むような空と一緒に、ずっとずっとどこまでも広がっていく。
駅のホームで空をぼーっと眺めていたら浮かんできたポエムです。思ったまま書けて気持ちよかったです。ということで、6月のね、雨模様が多い中で、見えた青空を書いてくださったということで、いいですね。やっぱりなんかこう、青い空を見上げると元気が出るというかね、なんかこう、すがすがしい気持ちになって、ね、応援されてる感じになりますよね。なんかすごく情景の思い浮かべ、られる、とても雰囲気のある、とても素敵な詩だと思いました。思ったまま書けるっていいことだね。自分の思ったことがすべてこう言葉になった瞬間ですごいよね。なんかこうね、あ、このために生きてきたんだなっていうと大げさだけど、なんかそういう風に思うくらい書けてしまうっていうのはいいことだよね。ありがとうございました。またね、何かできたら送ってください。お待ちしてます。というわけでこのコーナーは皆様からのポエム募集しております。思ったことや心に映った風景などスタイルにこだわらずポエムにして送ってください。お待ちしております。リリースインフォメーション。この時間はフロンティアワークスのリリース情報をお届けします。9月15日から公開を予定している話題の劇場アニメ蔵など、その特典付き前売りチケットの第2弾が7月14日に発売されます。今回はボーカル CD を特典としてプラスオン、このために新録したテーマ曲メグメルのニューアレンジバージョンなど貴重な音源を収録しています。特典付き前売りチケット第2弾は2500円、全国公開劇場及び全国アニメショップでのお取り扱いです。詳細は劇場版クラなど公式ホームページでご確認ください。以上、リリースインフォメーションでした。
テレビアニメーション日暮らしの泣く頃にキャラクター CD 第3巻は、リカとサトコのキャラクターソングを収録。ミニドラマにはあの富竹が登場。定価1890円で大好評発売中。
2007年の目標はアクティブアクティブゆっくりアクティブ。でも半年もう経っちゃった。佐藤里奈のあの空で会いましょう。えっふぅ。今回のあの空で会いましょう F いかがでしたでしょうか。
はい、ということで夏歌のイベントに来てくださった皆様ありがとうございました。まだメールの方今日ご紹介できなかったんですけれども、次回配信の回でねご紹介したいと思いますので、お楽しみにしててください。本当ありがとうございました。またね会えることを楽しみにしております。あ、そしてここでお知らせがございまして、私、綾乃ちゃん、山田綾乃役でお世話になっております携帯少女のアルバムが出まして、ヘキサカラーズというですねアルバムが出まして、その中で私花風という歌を歌わせていただいてるんですけれども、もう超いい曲なんですよ。聴いてください。ぜひ思いをね込めました、込めまくりました。本当にねいい曲で、いただいた瞬間にわーこんな曲が歌えるんだと思ってね、とてもレコーディングが楽しみだった曲なので、ぜひともまだ聴いてないよという方は聴いてください。そして携帯少女の、ラジオの方もですね温泉さんの方で配信されておりますので聴いてみてください。春日姉さんがねまたゲストにね行きたいですねと思っているんですけど、ぜひ春日さんもゲストに来てください。春日さんということで、ヘキサカラーズよろしくお願いします。番組では皆さんからのお便り募集しております。頼りにしてます。月は見えますか、相談かみしめます。ハッピームーンはですね毎月最終週の配信日にその月の方をお祝いしております。自分のお誕生日の月にメールを送ってください。7月生まれの方は7月26日の配信の回にお祝いいたします。お待ちくださいね。8月のお誕生日の方はですね8月10日までに送ってください。思いついたら即メールしてくださいね。すべてのお便りは郵便番号、氏名、住所、年齢、スライドネームがある方はスライドネームをご記入の上、リナアットマーク温泉ドット AG こちらの方までお送りくださいませ。ご紹介しましたお便りの中から抽選で1名様に直筆サイン入りのポストカードをプレゼントしておりますので、ご住所とお名前はお忘れのないようにお願いいたします。さあ次回のゲストさんなんですけれども、そらチョコの稲村ゆなちゃんと花村さとみちゃんがいらっしゃいます。どうなるんでしょうね。なんだかこう華やかな感じがいたしますね。楽しみにしててください。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。あなたにも素敵な空が見えますように。お相手は佐藤里奈でした。
プレゼンテッドバイフロンティアワークス。